青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。私青柳ゆきが様々なスペシャリストと一緒に皆様からいただいたご質問に答えていくライフスタイルセラピー。今回のゲストは星読み研究家のアンナさんをお招きしました。アンナさん、よろしくお願いします。
アンナです、よろしくお願いします。
まずは簡単にアンナさんのご紹介をさせていただきます。アンナさんは自己発見や自己理解につながる星読みを掲げ、ホロスコープを読み解き自己決定をサポートする活動をされています。 X で毎日更新される12星座ポストが人気を博し、鑑定人数1万6千人以上にも上り、今注目度急上昇の星読み研究家さんです。で、今回は残りわずかとなった2024年をどう過ごしていくのがいいかなど、星から読み解くメッセージ、あと2025年のおすすめの開運アクションについてなどなど、いろいろお話しできればと思っています。アンナさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずアンナさんについてね、リスナーの方にいろいろお話でご紹介していきたいと思うんですけども、
はい、
アンナさんってそもそも占いにこう興味を持たれたきっかけとか、どんなふうにしてこの星読み研究家になったかみたいなお話をお聞きしてもいいでしょうか。
はい、もちろんです。星占いに興味を持ったのは、そういった文章を読むのがとっても好きだったっていうのも、大きいですし、占いの道に進んだきっかけ、特に星占いに進んだのは、占星術の専門書を翻訳してたりする、尊敬できる方に出会うことができて、その方に弟子入りをするっていうね、幸運に恵まれまして、そこから講座をしていただいたんですよね。
そうなんですか。じゃあ、そういうふうにご自身もこう占いの書物とかを読むのもお好き で、
はい、
でそこから星占い好きだなと思ってる時に、そういう先生にタイミングよくこう出会われて、そこの講座を受けるにこうどんどん拍子に行かれたみたいな感じなんですか。
そうなんですよ。でそれもその先生が講座をやりますよとか宣伝してたわけじゃなくて、やりたいんですよねって言ったら、じゃあ教えてあげようかみたいな、そんな流れでもありました。
じゃあ、はい、やりますみたいな。
そうでした
感じだったんですね。
はい、
じゃあ講座に入りますって言って、そこできちんとこう勉強としてこう占星術を習い始めたってことになるんですか。
そうですね、ただもう元から専門書とか結構読み込んでたりもしたので、全部で20回ぐらいの講座の、もう4回目ぐらいとかですかね、半分もいかない授業数の時に、先生からも、もうあなたは大丈夫って言われてちょっと飛び級で卒業させていただいたっていう経緯もあります。
先生はもう半分は受けなくても、はい、もうあなたはもうその占い師としてこうデビューできるぐらいポテンシャルあるよっていう感じだったということですよね。
いや、ありがたいですね。でもそれは当時私もタロットとか手相とか数秘術で占い館に所属をまずしておりましたので、いわゆるこう鑑定をどのようにするかっていう作法みたいなものは身についていたので、それと合わせて知識もこう強化された状態で独立もできたっていう形です。
でもそのアンナさんがそういうふうにこの今占いの世界に入っていくっていうぐらい、アンナさんがこう星読みとかにこう魅了されたというか、すごくこの世界がいいなと思われたのってどういうところなんですか。
そうですね、星占いっていうのは、いろんな使い方ができるんですけど、タイミングを見たりとかで、私が一番好きだったのは、やっぱり性格を見たりとか、自分自身のことを知るためにこう星占いを活用していくっていうのが好きで、先ほどご紹介していただいたように自己発見や自己理解を掲げているのは、人生においてこう不意に出会ってしまう無理解とか理不尽とか、そういったものを自分自身を知ることで回避できたり対応できたりする、そういう部分がやっぱり優しいなと思ったんですよね、占いが。
やっぱりこう星読みというツールを使って、自分自身を知ったり、こう知識を得ることで、こう正しく怖がったり、それに対処できたりするような、こう盾みたいな感じでもあるっていうことですかね。
おっしゃる通りですね。もう盾でもあるし、また自分を癒すツールにもなると思います。
それっていうのは、リスナーの皆様も星読み好きだよっていう方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、 星ってそんなにこう自分自身を照らすの、はい、っていうことに少し疑問を持たれる方もいらっしゃると思うんですけど、こう生まれた時時間場所で、
はい、
本当にそのカニ座とか獅子座みたいなことで、うん、少しこう自分を分かるようなツールとなるっていうことなんですよね。
不思議ですよね。で、まあ、そうですね、ちょっと専門的な補足をさせていただきますと、
はい、
占星術も、まあ、いろんな占星術があって、私がやってるのは主に心理占星術と呼ばれるものなんですが、星と神話の話って結構つながってたりとか、はい、いわゆるこうシンボリックな象徴を私たちの心が共通して持っている、共通するものを持っていないと何を美しいと感じて何を楽しいと感じるのかって一緒に共有することってできないと思うんですよ。
はい、そうですよね。何か一つ その共通点がないと、はい、みんなバラバラだとね。
いわゆる感性みたいなものだとも思うんですが、それを天体が表してくれてる。金星の配置によってちょっと人と違うものが美しいと感じる。で、それがみんな金星を持ってるので何らか美しいと感じる感性を生まれ持ってる、
うん、
何を美しいと思うか違うかもしれないけど、金星を持ってて火星を持ってて何か頑張れるとか。
そうですよね。必ず人っていうのは、はい、その星の天体っていうのは絶対持ってるものなんですもんね。
そうですそうですそうです。
それがどこにあるかっていうことでまた何を美しいかって思うことが変わってくるっていうこととか。
あ、そうですそうです。個性であったりとか、うんうんうん、はい、感受性であったりとか、その何を美しいと思うか何を美味しいと思うかで選び取るものが変わるので、それはまた個々人の。
そうか、だから自分の本当にこう、はい、解説書的なものが、うん、その星座星読みでできて、はい、自分はこういうものに癒されるとか自分はこういうものが苦手とかあまり得意じゃないっていうことが分かった上で、
はい、
人生をこう進めに行けるこう手引き書みたいなのをもらえる感じですか、星読みをこう解いていくと。
そうですね。私その心で思うから私これ好きなんだって言ってやっていくのもいいと思うんですけど、客観的にそれが研究されて言葉になってるっていうのって面白いですよ、やっぱり。
そうですね、はい、あの自分とは持ってない言葉でまた説明してくれたりとか、こんな言葉自分を表すのにこういう言葉があったんだっていうことで理解につながったりっていうことですもんね。
そうですね。はい、おしゃれに興味なかったとしてもおしゃれに興味出たりとか、
あ
の身近にないものに言葉って連れてってくれると思うので、はい、そんな感じです。
そっか、だからアンナさんは本当にこう占いを伝えるっていうこととかが、はい、その人の本当に自己発見自己理解をこう促したりして、それをこう掲げてるっていうふうにこう、ね、あのご紹介でもさせていただきましたけど、
はい、
そっか、じゃあ今もう一度アンナさんがこう占いを伝える上で大事にしてるっていうことはそういうことになるんでしょうか。
そうですね、もう究極言うと自分のことを否定せずに受け入れるために使っていただければいいなって思いは強いです。
アンナさん自身は、はい、あの今その星読みで何座でどんなところがちょっと具体的にそういうことがあったなっていうエピソードとかって終わりですか。
そうですね、私は太陽星座っていうのが伊手座で、
はい、
月星座、生まれた瞬間に月が魚座のエリアにあったので、月星座が魚座ってなるんですけれども、はい、涙もろいですね。
ああ、魚座のその、はい、まあ、私も少しにわか知識ですけど感受性が豊かとか、そういうところがすごくじゃあ、
はい、
長けてらっしゃるみたいな感じなんですかね。
長けてらっしゃるなんて素敵な言い方ありがとうございます。あの、そうですね、なんでこんなに自分泣き虫なんだろうと思ってたんですけど、うん、なんなら自分の嫌いなところだったんですけど、ある種もうしょうがないかっていう、もういい、しょうがないしょうがないってこう手放すこともできたように思いますね。
だってそういうふうに涙もろいっていうふうに出てるんだもんっていうところ
も、なってるっていう。
ある種本当に仕方ないって一つのねキーワードですもんね。ある種受け入れるみたいな。でも伊手座の部分も終わりなんですよね。
そうですね、まず占いを仕事にするだなんて、こう、
そうですよね、ある意味占いって学術的でもあるから、そういうものの研究とか本当にお名前に研究家とついてるのが、今思うと伊手座っぽいみたいな
ありがとうございます
感じですよね。
本当におっしゃる通りだと思います。
そっか、それが出てるんですね。私はあの、はい、蟹座なんですけど、月星座が獅子座なんですね。
はい、
だからまたちょっと あれですよね、こう感受性が豊かとか言うじゃないですか、こうあ
のカニ座
とカニ座も、でも獅子座ってちょっと強いイメージとかあるから、そういうのがまた違うのかなと思って見てたんですけど、
そうですね、あの今こうやってお話しさせていただいてる感じはやっぱり太陽星座が出やすいので、うん、共感性をこう発揮していただいて、うん、なんかこう私のことを導いてくださってる印象もとってもありまして、
カニ座みなんですね、
カニ座みかなと思うんですけれども、ね、はい、例えばですよ、例えば月星座が獅子座の方ですと、恋をした時に好きな人ができた時に、うん、好きなんだけど、うん、お前から来いよっていう
ちょっと王様的な、
そうですそうです、
キング的な、
キング的な、はい、一面を持っていたりとか、
恋愛の部分で出るとかそういうこともあるってことなんですね。
ありますね、特にご家族の前ではそうとか、
うん、
は
い、なるほど、
ありますね。
ある意味こう親しい人たちだから出るとか、そういうこともある。 それ面白いですよね。なんか一つ太陽星座だけじゃない見方っていうのもすごい面白いですよね。
いや本当に面白いです。あの太陽星座だけ見てるとね、やっぱりちょっと窮屈だと思うので、ただ人を12個にねカテゴライズするだけなので、うんうん、まあ占星術にご興味持っていただけるのであれば10天体見ていくのがいいかなと思います。
なるほど、はい、なんか今って本当にこう激動の時代とは言われているじゃないですか、はい、それは本当に星読みでもそうなんですよね、答えとしては。
そうですね、おっしゃる通りです。こう2024年の大きな天体ショーの一つとして、はい、今月11月の20日に冥王星っていう太陽系の中では最も観測されている中で最も遠い天体が、はい、ヤギ座エリアから水亀座エリアに移動します。
11月20日、
はい、20日に、
もしかしたらご存知のリスナーさんも11月20日、11月20日が本当の風の時代に入る時だったっていうんですけど、そこがもう大きな動きなんですね、は
い、そうですね、もう大きすぎて感じにくい変化でもあるんですけど、うんうんうん、時代がもう大きくうねっていくっていうイメージですね。
じゃあその2024年の11月20日がそうだとすると、はい、2024年っていうのは、はい、もう改めてこう総括すると、うん、こうどんな時代、今まだ後半戦もう最後ラストスパートだよって感じですけれども、アンナさん的な星読み的にはこう総括的にはどんな年だったのでしょうか。
ありがとうございます。そうですね、総括的には2024年は前半と後半でかなり空気感が違う年だったと星占い的に思うんですね。
前半と後半、
はい、前半はまあ比較的おとなしく受け身がちなこう運気の方が多くて、でそこから過去の歪みを揺さぶるような変化だったり、何か隠されてたものがめくられたりとかして、後半にこう時間がね流れていくと風の時代に向けて訂正される方って多かったと思うんです。お前はここにいるべきじゃないみたいな。
なるほど、はい、もうその新しい時代に入るまでの序盤のこの動きみたいな感じなんですかね、
う
ん、
そうですね、はい、
今まさに入ろうとしているけれども、その前にこれ修正しておいた方がいいよとか、もう強制的に終わらせるよとか、そういったこう前半はというか今の11月の20日までってそういうことがこう起こってるみたいな感じですか。
はい、おっしゃる通りです。なのでね、大変だった方もいるし、こう会社のシステムが変わっただけで私は変化なかったわって方もいらっしゃると思うんですけど、
なるほど、大きなところでは変わってるけど個人ではないとか
っていう方もいらっしゃると思います。そうそうそうそう。だからその辺がね、個人差がある感じ方だとは思うんですけど。
逆もありますよね。個人ではプライベートではいろんなこと起きてるけど、別に会社でやってることは変わらないとか、
そうい
う方もいらっしゃいますもんね。
はい。
皆さんも振り返ってみて、そういう時だったのかなって。思いますかね、今ね、振りこう2024年全般みたいな。
そうですね、特に5678とか結構激動だった方は本当に大変だったと思います。
あ、それは星としては天体が動いてた時なんですか。
おっしゃる通りです。そう、うん、冥王星が逆行開始したりとか、天王星と火星が重なったりとか、結構本当揺さぶるために星が暴力的な変化をこう呼びかけてるタイミングも実はありました、2020年。
でも確かにそこで呼びかけ、はい、その時にそうなった人もいるし、呼びかけたことによってじゃあ89とかが大変になった人もいるし、
そうそうそうそう
みたいな
振
りを起こされたことで。
そうなんです。やっぱ事件って一個起きてはい解決じゃないじゃないですか。やっぱ数ヶ月かかって、ああの時ああだったなとか、うん、やっぱ 問題が解決したとしても心が納得するまでにはある程度時間が必要だったりとか、うんうん、2024年はそんな年だったと思います。
なるほど、はい、そしてこの今11月7日オンエアで11月20日に向かっていくんですけども、はい、もうこのアンナさんのね美しい言葉をでねなんか星読みを解いていただく形でもう来たる2025年、もう本当にどう過ごせばいいのか、また残りの11月12月まだ2ヶ月どういうふうに過ごしていけばいいのかっていうのも、はい、ぜひお聞きしたいので、来週ぜひそんなお話させていただければと思います。
はい、
アンナさんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
アンナでした。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。